今礼拝の中で先週がマラキ書で今日がハガイ書というですね、これはですね捕囚から帰ってきた後の話になります。でこの地図わかりますかね。この地図はとですね、イスラエルがここです。エルサレムですね。ここがエルサレム、イスラエルの国ですね。でかなりユダヤ人たちはこのイスラエルにいた時ですね、偶像崇拝をしたり立法を守らなかったり相当ひどいことをやってるわけです。で神様がその国を滅ぼすほどに非常に悪いことをしているわけですね。で神様はその、悪いことをした罰として滅ぼすんですね、国をですね。で国を滅ぼします。そして残った人たちをこちら の最初バビロンですけれども、ここに連れて行きます。これ捕囚と言いますね。連れて行くわけです。でこれがバビロンという国の時です。でバビロンという国はやがてペルシャという国に支配されていきます。この紫色がそのペルシャ帝国 の、まあ、かあの勢力ですね。でこのペルシャの時代になった時に最初の王様のキュロスという、第3版でクロス、2017年版になりましたらキュロスという最初の王様がですね、ユダヤ人に対して帰っていいよというんです。国に帰っていいよ、そして国に帰って神殿を再建しなさいという命令を出すんですね。で人々はこのペルシャのこのスサという町からずっと通ってエルサレムに帰ってきます。エルサレムに帰って神殿を再建しようとしていきます、ね、でその時ですね、これが帰っていく時です。全部徒歩ですから、みんな歩きながら徒歩でずっとエルサレムに帰っていくわけですね。でやがてエルサレムに着いた時、そこの町というのは全てが破壊されているわけです。全てが破壊尽くされているわけですね。でこの破壊尽くされた町を再建をしていくわけです。で最初に再建をしていくのが神殿であるわけですね。でこの神殿をさあ再建しようといってですね、みんな喜んで再建するわけです。さあ国が、私たちの国がもう一回できるっていうんで喜んで再建を始めるわけです。で、そうですね、最初に神殿を再建します。ここ後ろにこう段がありますけども、これが神殿の元い、神殿の基礎ですね。そしてやがて神殿の基礎ができます。これが神殿の基礎です。基礎ってわかる？基礎ってわかる？家を建てるときにその土台ですね、土台を建てるわけです。でみんなすごく喜ぶわけです。土台ができたってことですごく喜ぶわけです。ところがここに一つの問題が起きてきます。周りの人々の妨害が入ってきます。周りの人たちがね、お前たち何やってるんだと言って妨害をしてくるんですね。そしてこの妨害をして工事をやめさせようとします。そしてついに工事がですねできなくなるわけです、この敵によって。だから彼らは喜んで神殿を再建して土台までできるんですけれども、ここで終わるわけです。土台まで作ってここで終わってしまうわけです。それで今度それがですね18年間続きます。18年間このままなんですよ。神殿さあ作るぞって言った時に18年間神殿作れなくて、もう基礎のまま 基礎のまま何もできなくなるわけです。そういう時に神様はこの人たちを送ります。こちらがハガイですね。ハガイ、ゼカリア、この二人を、預言者を送ります。そして彼らをですね、激励するわけです。みんな神殿を再建するんだぞって言ってね、この二人を送ります。で、今日はこのハガイという人の話なんですね。ハガイという人がどのように民を叱咤激励して励ましていったかという話なんです。それが今日のハガイ書の一章になります。で、今日は、ハガイがですね、4つのメッセージをするんですけども、今日はその最初の2つを見ていきたいと思います。で、一章のですね、一節に、ダレイオス王の第2年第6の月の1日に預言者ハガイを通してっていう言葉が出てきます。そこにダレイオスという王様の名前が出てきます。これはペルシャの王様です。ダレイオス王、ですね、第3版でダリオス王っていう名前なんですけど、何の時の王様かです。これ皆さんよく知ってる人なんですよ。実は皆さんがよく知ってる王様なんです。まあ本当写真じゃないんで、一応これがダレイオス王としますね。で、このダレイオス王っていう王様の時に何があったかというと、このダレイオス王の時に先ほどですね、あれどこ行った、ユダヤ人たちが帰っていいよという命令を受けて帰るんですけども、ここにね、帰っていいよって言われて帰っていくんですけど、全員が帰るわけではないんです。残ってるユダヤ人もたくさんいるわけですよ。ペルシャの国でもう自分の生活をして残っているユダヤ人たちもたくさんいました。で、その中にダニエルがいたんです。ダニエルが、そしてこのダニエルの時代の王様がこのダレイオス王、ペルシャというと、この人は何の時の王様かというとですね、ダニエルというのはその前のバビロンの時代からすごく用いられた人なんですね。で、彼はですね、神様の力によってバビロンのネブカドネザルの弓を解き明かしたりとかいろいろするんですね。そしてついにはこのその時のネブカドネザルとかこのダレイオス王とかもダニエルを通して神様を信じていく、崇めていくような人のようです。で、この時何があったかというと、このダレイオス王のここいる3人はダニエルが嫌いな人たちです。ダニエルが嫌いな人たちです。そうするとダニエルをなんとか陥れたいと思うけども、ダニエルは何にも悪いとこないんですよ。何にも悪いとこないんです。じゃあどうしたらダニエルをこう陥れることができるかったら、じゃあダニエルの信仰で罠にかけようと言って、この3人は王様、この1ヶ月間王様以外を拝んではいけないという命令出しましょうと言ったんです。他の神様、何者も絶対に拝んではならない、この1ヶ月間で。このダレイオスは何気なく、あ、いいよって言ったわけですよ。ところがですね、ダニエルは毎日エルサレムの方に向かってお祈りをしていたわけです。で、ダレイオス王しか崇めてはいけない、拝んではいけないという命令が出たときに、それを知っていながらダニエルは窓も開けてエルサレムの方に向かってお祈りをしたわけです。で、それを見た3人は、この他の人たちは、王様、ダニエルは悪いことしてます、命令破ってます、こんな悪いやつは罰与えましょう。そしてダニエルに与えられた罰が何か分かる？そうよく分かる、ね、そう、ライオンの穴に投げ入れられるわけです。そして 神様はこのライオンの穴に入れられたダニエルを守ってくれた。そして一晩明けた時にもう誰予想はですね、ダニエルのことが本当は好きなんですね。ですぐにダニエルの入れられたライオンの穴に行って、ここにあるんですね、ダニエル大丈夫かって言った時に、ダニエルは神様が私を守ってくれました。そして彼に反対した人たちが反対にライオンの穴に投げ入れて殺されてしまったという話があります。その時の王様がダリウ、この王様なんですよ。このハガイ書に最初に出てくるこの王様のなんですね。で、ペルシャもですね、このダレイオス王の時代っていうのはまだペルシャの中がですね、いろいろとごちゃごちゃしてた時代で、もうまだまだ危ない時なんですね。でそういう時にですね、このダレイオス王の時にハガイが予言をします。そしてハガイは何と言ってるかというと、2節に万軍の主はこう言われる、この民は時はまだ来ていない、主の宮を建てる時はと言っていると言ってるんですよ。つまりですね、この民が、ここまでできたんです。神殿のここまでできました。で、本当はこれを作りたいわけです。これが神殿ですね。これは神殿です。これを作りたいんです。これを作りたいんですけど、これを作るのにここまでできたんです。あとこの土台の上にこれを作ればいいだけなんです。ところが土台ができた時に周りの人たちがやめろって言い出したわけですね。で彼らはこれ以上工事ができなくなるんです。で18年間経ちました。彼らはいつの間にかですね、彼らの心はさあみんな神殿を作るぞという心から、もうやめよう、もう時、書いてるでしょ、時はまだ来ていない、今は神殿再建する時じゃない、邪魔されるっていうのはこれはもう神殿を再建する時じゃないんだ、やめようやめようと言ってね、やめていくんです。じゃあやめた人たちは何を作り始めたでしょうか。神殿作るのやめた人たちは自分の家を作り始めたんです。自分の家のことばかりを作り始めたんです。自分の家のことばかりを気にしだしたわけです。でそこでですね、この2章の中に、あ、ごめんなさい、1章の、4節、1章の4節に、この宮が廃墟となっているのにあなた方だけが板張りの家に住む時だろうかと言ってるんです。神殿まだできてないじゃないですか。まだ全然できてないのに、あなた方だけが板張りの家に住む時だろうか。板張りの家っていうと何かまだまだって感じしますけども、そうじゃなくてちゃんと屋根のあるちゃんとした家です。彼らは自分の家を一生懸命建てよう、そちらばかりに熱心になるんですね。で神様のことを一切やらなくなっていくわけです。神様のために何かやろう、神様のために神殿作ろうという気持ちがもう一切なくなっていくわけです。そうすると自分の家、自分のことばっかりを気にしだすんです。どんな家にしようか、きれいな家にしようという、そのことばっかりなっていくわけです。神様から離れていくと彼らの興味は自分のことだけになってきます。でここでですね、神様は家を神殿を建てなさい、その彼らが神殿建てなくなった気持ちっていうのは、だって敵が周りにいるじゃないですか、だって私たちがやっても敵が妨害して邪魔するし、もしかしたら殺されるかもしれないじゃないですか、そんなのもやったって意味がない、でいろんな理由をつけたわけです。そしてもう一つなんですけども、ここにいる人たちって帰ってきた人たちなんですね。ペ ペルシャから帰ってきた人たちなんです。この人たちって貧しいんですよ。ペルシャでたくさんのお金も儲けてたくさんのお金を持って帰っているわけじゃないんです。貧しいんですよ。貧しいんですね。そして神殿というのはこの人たちの捧げ物によって作られていくわけです。で、この神殿を作る前にソロモンが最初神殿を作りました。ソロモンが最初の神殿を作ったわけですけれども、その神殿を作るためにソロモンのお父さんのダビデがですね、私はこれだけ神殿のために捧げます、金銀財宝いろんなたくさんのものを捧げるんです。その時に他で私のように捧げるものはいませんかって時にですね、たくさんの人たちがですね、もういっぱいのものを捧げるんです。自分の持っている金銀財宝をみんな持ってきて、これで神殿作ってください。もうたくさんの人が捧げていくんです。で、それはその国にもちゃんと定着して、それだけの仕事をして、それだけの持っている人たちが捧げていったんです。ところがここの人たちって見ると、よそから移ってきた人で、そういうものなんてないわけですよ。貧しいわけです。で、彼らはその中からも捧げて神殿をと思ったわけですけども、神殿がもうできなくなってる、妨害でできなくなった時に、じゃあ自分たちの生活をもっと豊かにしよう、そちらばっかりになっていくわけです。ところがですね、ハガイは神様のことを第一にしないで、自分のことばっかりしか考えていない人たちの生活というものは 6節見ますかね。6節に、多くの種をまいても収穫はわずか、食べても満ち足ることがなく、飲んでも酔うことがなく、衣を着ても温まることがない、金を稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけという状態が続きます。つまり多くの種をまいても収穫はわずか、その人たちがですね、この人たちが帰って何をするかというと、ほとんどがやっぱり農業です。だから小麦を作るためには種をまかないといけません。でも種をまいてもまいても収穫が少ないんです。収穫が少ないんですね。そして食べても満ち足りることがなく、飲んでもっていうのはブドウ酒を飲んでも心から喜ぶことができない、衣を着ても温まることがない、金を稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけ。それはどんどんどんどん減っていくということなんですよ。どんなことしても満足できないということです。これは神様がこの人たちに与えた罰なんですけども、それはただお前たちが神殿を再建しないから、私はお前たちにこういうことを、こういう罰を与えるということではなくて、気がつきなさいということなんですよ。あなた方は何を第一にしているのか気がつきなさいということなんです。あなた方はどんなに働いてどんなに種まいても全然収穫ないでしょ。それはなぜなのか、あなた方が第一にすべきものを第一にしてないからです。神様を第一にしてないから、あなた方はどんなに働いても収穫がないんです。それは収穫はすべて神様の祝福なんです。神様を第一にしてないものには神様の収穫はないんだ。だから神様を第一にしなさい、そのことに気がつきなさいっていうことをここで言いたいわけなんですね。私たちにとって第一にすべきものって何でしょうか。やっぱり礼拝です。天地創造の時に、天地創造何日間、天地創造は何日間だったでしょうか。天地創造は何日間ですか。1週間、7日間ですね。6日間ですか。6日間ずっと仕事をして7日目は休まれますね。じゃあ天地創造の技は6日間なんでしょうか。天地創造はどこに向かっているんでしょうか。目的は何でしょうか。天地創造の目的は7日目です。7日目なんですよ。1日目に光ができて、 2日目に水と水を分けますね。そして3日目に陸地と植物ができます。で4日目が月星太陽天体ができますね。そして5日目が鳥と魚ができます。そして6日目に動物と人間が作られます。人間一番最後なんですね。そうすると人間が住みよい環境が全て整って最後に人間ができます。じゃあ神様は天地創造して人間が暮らしやすい世界を作って最後に人間を作ったかっていうと、それが最後ではないんですよ。7日目が最後なんです。7日目は何かやったら休むということですね。仕事を辞めて神様を礼拝するということです。天地創造の目的は7日目なんです。つまり作られたものが神様を礼拝するように、これが天地創造の目的です。作られたものが死を賛美する、死を礼拝する、これが目的なんですね。だから人は神様を礼拝するために作られている。私たちの最高の目標、最高のことは神様を礼拝することであるということです。そうすると礼拝しないっていうことは、礼拝しないで自分の生活、自分のことばかりを考えているってことは、これは神様の御心に反しているってことです。で神様はそれを気づかせるために、彼らがどんなに種をまいても豊かな実りはなかったということなんです。それは気づかせるためです。今回コロナウイルスで礼拝しばらくお休みいたしました。で今、YouTube でやったりとかしました。でどうでしたか皆さん。考え方によってはですよ、説教を YouTube で聞いて、献金は例えば送金すれば教会に来なくても礼拝できる。なんか今世の中の教会っていうのもネットでこう説教を流してそれを聞くとかですね、なんかもっともっとそういうものを使ってやればわざわざ教会行かなくてもいいじゃないかという考えっていうところもあるんですよね。でも本当の礼拝って何だろうかっていうと、礼拝はやっぱり集まるということです。そこに集まって主を礼拝するということなんですね。で使徒の働きの中で最初に救われた人たち、初代教会は使徒たちの教えを固く守り交わりをし、パンを裂き祈りをしていたなんですね。そうすると使徒の教え、つまりイエス様の教えを守るということと交わりがあるんですよ。次にで交わりは大切な教会の要素の一つなんです。でも交わるためには教会に来ないといけないんですね。で交わるっていうのはただ話をするとか楽しくやるってことが交わりではありません。交わりというのはお互いがお互いのことを愛し合う、お互いのために祈り合う、それが交わるということです。大丈夫ですか、今何かありませんか、何かあった時にじゃあ一緒に祈りましょう、私の今このような恵みがあったんです、本当に素晴らしいですね、そのようにこう祈り合っていく、支え合っていく、お互いのことを思い合う、これが交わりですよね。それは本当にイエス様の十字架を知った者たちがその愛を持って教会に集う兄弟姉妹同士が互いに愛し合い支え合う、これが交わりですよね。それは集まらないとできないことなんです。今ズームとかありますけども、それ見ながら大丈夫元気とかいうのではないということですね。ですからいやいやもう別に教会行く必要ないじゃないですか、これだけね機会があるんだったらっていうふうになっていくと、結局そこは何を一番に考えているかっていったら自分のことなんですよ。つまりここで責められているのは自己中心の考え方なんです。生活が一番だ、生活が大切だっていう自己中心の生活をこのハガイは責めているということなんですね。でもう一つですね、ハガイが言っている今度は2章になります。2章で一つのもう一つの問題が起こります。この土台ができた時にですね、土台ができたんです。ところがですね、この土台ができた時に、神殿、最初の神殿が壊されてから80年ぐらい、 ですけども、まだその最初の神殿を見た人たちがいたんですね。老人で最初のソロモンが建てた神殿を見たことのある人たちは、この神殿の土台見たときにあまりにも小さいので嘆き悲しいんだっていうことがあるんです。小さいんですね。ソロモンの時代の教会ってもっと大きかった、もっと素晴らしかった、でもこの教会の基礎はこんだけ小さいということを言い出したわけです。それがですね、2章にですね、3節、あなた方の中でかつての栄光に輝くこの宮を見たことがある、生き残りの者は誰か、あなた方は今これをどう見ているのか、あなた方の目にはまるでないに等しいのではないか。以前の神殿見た人にとってみたら、この新しい神殿は小さいんですよ。それを嘆くんです。なんだこの小さいのは、ソロモンが建てた神殿はに比べたらもうないに等しいじゃないかと言うんですね。ところが神様は7節に、7節の後半ですね、後半に、私はこの宮を栄光で満たすって言われたんです。ですね、この第2章の第7の月の21日ってありますけれども、第7の月の21日っていうのはカリオの祭りという祭りの最後の日です。でカリオの祭りっていうのは収穫感謝祭なんですよ。収穫、たくさん収穫してそれを感謝する、そのお祭りの最後の日なんですね。であんまり収穫がないわけです。収穫もないわけです。神殿も小さいんです。それを見たときに、昔のソロモンが建てた神殿はあれだけ大きかった、そしてあの時代はものすごく豊かだった、すべてのものがもう満たされていた。でも今のこの時代のこの神殿見たらあまりにも小さい、収穫もあまりにも少ない。あの時は良かった、でもこんな小さい神殿しか私たちにはないっていう嘆きなんです。他の教会に行く人たちっていうのが、別にこれが他の教会から来た人はみんなそうだと言ってるわけではないですよ。中にはこんな人もいるっていうんですけども、以前いた教会はこういうことしてました。ここでもやったらどうですか、善意で言ってくれてるんでしょうけども、あの時前にいた教会はこういうことをやってたので、とても祝福されました。この教会でもそうやったらどうですか、なんかこの教会があまりにも祝福されてないっていうような感じで言われる方がいます。もっと教会の人数が多ければいいのに、もっともっとって言わない、牧師が違ってたらいいのにとかね、もっと説教の素晴らしい牧師が来たらいいのにとかですね、もっとこうなったらいいのに、比べるんですね、前と今と。私たちはどうしてもこう比べてしまいます。あの教会こんなに素晴らしいのに、この教会これだけしかないとかね。よく牧師先生の中でつい聞いてしまうのが、礼拝何人ぐらい集ってるんですかって聞くんですね。そうすると自分の教会よりも人数が多いと、ああいいですねとかね、少なかったらああよかったとかですね、なんかそういう比較をしてしまう。で、あなたの教会はこういう人がいるから素晴らしいですねとかね、こういうことから素晴らしいですねとかね、こう比較してしまう癖があるんです。人はもっとこんな風にすればいいのに、あの教会こんなことやってたから素晴らしかったですよとか言われるとちょっとムッとしますよね。もっと大きい教会だから、大きい教会だったらいいとか、人が多かったらいいとか、そう比べてしまうですね。でも神様はここで言われているのは、 このあなた方がとても小さいと思っているこの神殿、このみすぼらしいと思っている神殿、その神殿で私は神の栄光を表すと言われたんです。人はどうしてもこう大きいもの、素晴らしいもの、強いものに憧れます。でもですね、聖書を見ているとですよ、例えばゴリアテを倒した時のダビデはまだまだ少年、小さい人でした。ギデオンが10万人以上の敵と戦った時のギデオンに従う人は300人でした。イエス様が5000人の人たちに食べ物を与えた時に用いたのは少年の5つのパンと2匹の魚の小さなお弁当でした。イエス様がエルサレムに入っていく時に用いられたのは小さなロバでした。神様が用いるのは大きいからとか強いからとかそういうものではないんですね。でギデオンと戦う時にですね、ギデオンが戦う時に神様が言われるのはあまりにもまだ多いって言うんですよ。でこの多い人数で言ったらこの戦いに勝てたのは私たちの力があったからだというふうに言ってしまう。そうではなくて私はこの小さい人数でも私がそこにいるならば私がそこで栄光を表すって言われてるわけですね。だから小さいとか少ないとか目に見えるものに頼ってしまうとそこに本当の信仰はないっていうことだと思います。本当の信仰っていうのはたとえ小さくてもたとえどんなに弱くても少なくても神様が共にいてくださるならば栄光が表されるんですね。見た目ではないということです。だからここでハガイを通して神様はあなた方は一体何を泣いているんだ、何をそんなにこう悲しんでいるんだ、私はこの小さい神殿で栄光を表すって言われたんです。ですからですね、6節から9節まで読んでいきますと、ハガイの2章の6節から9節まで見ていますとですね、私という言葉が5回出てきます。私が、私が、私が、すべてを動かすものは神様なんだってことを言われているわけです。人の力ではないんですね。人の人数でもありません。人の持っている能力でもありません。私が動かすですね。私なんです。ですから私たちは何を頼っているかということが大切なんだと思います。神様の御声に従って私は弱いけれどもこの私を用いてくださいと言ったならば主は私を用いてください。だから大切なのは私たちが主をこのような小さいものですがどうぞ用いてくださいという心です。もっと私聖書を勉強してもっと信仰強くなってもっと私は本当に強い信仰者になったらあなたに私を全てを捧げますということではないということですね。知識がなくても弱くても何も知らなくても主よ私を用いてくださいと言った時に主は私を用いてください。私も神学校入って伝道者になろうか神学校入ろうかって言った時にある先生に言われた言葉は秋山君はまだ若いねって言われたんですね。この若いねっていうのはまだ20歳ぐらいでしたけども若いねっていう言葉はただ20歳だから若いねっていうだけじゃなくていろんな意味の込められた若いねだなと思いました。信仰もまだ若いし知識的にもまだ若いし経験もまだ若いしでも神様に私は従いたいと思いますと言って献身していったんですね。神様が用いられるのは私たちの力ではありません。私が主よ私を用いてくださいというその心だと思います。この小さな神殿もですね彼らはこのハガイの言われた後彼らは一生懸命作り上げていこうとするんですね。だから用いられています。でもですねじゃあ彼らがもうそのハガイに言われた後に神殿建設の中にあたってもうこの すぐにこういう神殿が出来上がったか、ハガイに言われて、すぐこういう素晴らしい神殿が出来上がってみんな万歳と言ったかというと、そうではないんですよ。ハガイに言われたからといって彼らの信仰はもう強くなったということではないんです。2章の10節から見ていきますと、面白い言葉があります。2章の12節、人が聖なる肉を自分の衣の裾に入れて運び、その裾がパンや煮物、ブドウ酒や油、またはどんな食物にでも触れた場合、それは聖なるものとなるか、祭司たちは否と答えた。そこでハガイは言った。もし死体によって汚れた人がこれらのどれかに触れたら、それは汚れるか、祭司たちは汚れると答えた。なんか押し問答のような感じがしますけども、ここではですね、レビ記の中にですね、神様に捧げられた肉、特に罪のための生贄の肉は最も聖なるものとされたんですね。でこの最も聖なるもの、その肉に触れるものは皆聖なるものとなるっていう言葉があるんですよ。ですからここではですね、人が聖なる肉を自分の衣の裾に入れて運びっていうね、その聖なる肉を衣の裾の中に入れて運んだときに、その衣の裾は聖なるものになるんです。聖なるものに触れたものは聖なるものとなる。その聖なる肉を入れた衣の衣は聖なるものとなる。ところがその聖なる裾が他のものに触れたら、他のものも聖なるものになりますか？それはならないということです。わかる？秋山先生が神様がですね、何か聖なるものを私に預けた場合、私がその聖なるお肉をこの懐に入れたわけです。そうするとこの服は聖なるものとされました。じゃあこの服持ってケンちゃんに、パッとケンちゃん触ったらケンちゃんは聖なるものとなるか、そこまでは聖なるものとはされませんということなんです。ここまでは聖なるものです。聖なるものを入れた服までは聖なるもの。でもこの服が他に触ってもそれは聖なるものとはなりません。反対に死体に触れたものは汚れるって言われたんですね。死体に触れたものは汚れる。じゃあその死体に触れた、死体によって汚れた人がどれかに触れたらそれは汚れるか。それは汚れる。つまり今度は反対に、私が死体に触れたとします。そしたら私は汚れるんですね。じゃあこの私が、汚れた私が他のものに、ケンちゃんにファッとやった時に、ケンちゃんも汚れてしまう。汚れっていうのはそれほど力が強い。聖なるものはそこまでなんだけども、汚れはそれだけ感染力が強いっていう意味なんです。まあコロナみたいなもんですね。感染力が強いんだ。だから私たちは自分が神様と交わって、私たちは汚れないように気をつけなければいけない。ところがですね、14節に、それに応じてハガイは言った。この民もこの国も私にとってはそれと同じ。主の言葉、彼らの手が作ったすべてのものもそれと同じ。そこで彼らが捧げるものも汚れているっていうことを言ってるんですよ。なんで汚れているか。彼らの思いっていうのが、神殿を再建しようとする思いが汚れてたんです。心から神殿を捧げよう、作ろうという思いではなかったんですね。自分たちのことばかりしか考えてなかった。そういう思いっていうのは広がるんですよ。ね、今日やめようって言った時に、みんなが今日教会行くのやめようって、その思いっていうのはみんなに、あ、そうだね、やめようやめよう、わーっと広がるっていうことです。人の心っていうのはそういうものですよっていうことって言うんです。だから私たちは本当に自分自身を気をつけていかないといけない。自分自身を神様の前に本当に清くするために、私たちは注意しなければいけないと言ってるんですね。まあ、そういうハガイの言葉を通して人々は強められていったんです。そして最後にこの神殿を再建することができたんです。だからこの神殿再建のためにはたくさんの問題があったんです。またそれを捧げる人たちはですね、いろんな不信仰にまた陥ったり、でもそれを、ハガイという預言者が彼らの心を強めていったんです。 私たちって、私たちもそうだと思うんですよ。私たちの信仰っていうのもずっと素晴らしい信仰、常に神様の聖霊に満たされて本当に素晴らしい信仰がずっと続くかというと、そういうことないんですよ。そういうことないんです。どこかでやっぱりつまずくんですよ。この神殿建築って言われた時に、彼らがさあやろうとわーっと書いても、途中でもう妨害が入ったら、やっぱりやめようやめよう、もうやめよう、もう神様よりも自分たちの生活第一にしようと言ったり、こんな小さな神殿で一体何ができるんだと言ったりですね、彼らの心っていうのはもう神殿建築をする、再建するのにも彼らの心っていうのもいろいろともう蝕まれていくわけです。でも神様はそうじゃなくて、その一つ一つにハガイを通して答えを与えられました。同じように私たちは聖書によって答えが与えられていくということです。聖書によって、いやそれは違うよ、こういうことだよっていうことが教えられていくということなんですね。だから私たちにとって、この時代の人たちにとってハガイがいたように、私たちには聖書の御言葉があるということをぜひ覚えていきたいと思います。この教会が成長するためには、まさに今私たちはこの教会を建築している途上にあります。でもそのために私たちはいろんな心が出てきてしまうんですね。だからそうならないように、私たちは自分たちを本当に主の前にしっかりと持つことができるように祈っていきたいと思います。では最後に一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を御言葉を感謝いたします。ハガイを通して神様は神殿再建を進めていきました。神殿が再建されるにあたって、人々は最初喜びを持って神殿再建の工事に当たりましたが、妨害があったり経済的な困難があった時に、彼らはそれをやめようとしたり、その心は本当に萎えていきました。しかしそのような民を神様はハガイを通し、他の預言者を通して彼らを激励していきました。彼らを悔い改めへと導いていきました。それは何回も何回も同じようなことが起こされます。私たちも信仰が成長するにあたっても、本当に私たちは全てにおいて神様に従っているかというと、そうではありません。そこに何回もつまずいたり、また信仰から離れたり、いろんなことがあります。しかしそれでも神様は私たちを守り、私たちを励まし、私たちを慰め、私たちに力を与え、愛を与えてくださっています。どうかその主に従うことができますように、私たちの信仰を変えてください。この時を感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。